こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの心が光り輝くことを願って、フォアを配信したいと思います、ね、いよいよ第8ステップで、仏様のお姿をイメージするっていうところに入ってきたわけですけど、このねイメージトレーニングっていうのが大乗仏教の、まあ、基本的な修行法なんですよね。それでまあこの、も要するに仏様をイメージして、仏様の中に入って仏様が自分の中に入るっていう、これ入我が入といってね、私が仏の中、我仏の中に入り、仏我の中に入りっていう、まあこのこういうこう、あのお互いに自分と、まあ、宇宙とあれが入り合うっていうのが、まあ密教の願目なんですけど、当然この称名のマントラの中にも当然この要素、一つの要素として、重要な要素としてこれは入っています。でちょっとまあお話し最初にしようと思ってたのは、なぜここまでこう仏の姿であるとかお浄土の、まあ、極楽の、まあ、情景をもう克明にはっきりとイメージしろというふうにこう出てくるのかということなんですけど、まあよくよく考えてみたらですね、実こう我々世界を認識していますが、で何か世界がその客観的に何かがあって、それでそれを普通にこうあるから、まあ、見てるんだと思っているのですけど、だけどところがこれは実はもう完全な思い込みで、実際には見てるのは自分で作っ、そこに投影してるイメージを見てるんですね。そのものじゃなくて、そのものっていうのは別にどんな風にも、撮ろうと思ったら撮れる、本当はね。つまり存在の形態によって撮り方は全く変わりますからね。これ自分がアリだったら全く別の世界になって、ね、掃除機なんて言ったらもう大変恐ろしいものになりますよね。まあ、たまたま人間だからこういうふうに、ね、掃除機と思ってますけど、でまあまた脱線しないようにこう気をつけなきゃいけないんですけど、要するにその克明にイメージさせるっていうのは、要するにこのイメージ、実際にはこの今ね、実際に我々が認識しているのはイメージだと言いましたけど、ただイメージするものも、現実だと思って認識するものも実際には変わりがないんですね。変わりがないっていうのはどういうことかというと、例えばただの鉛筆をこれ焼き火箸だっていうふうに、まあ、催眠状態にしてね、人を催眠状態にしてこれ焼き火箸だぞって言って当てると本当に火傷するんですよ。でその火傷した状態の皮膚っていうのは本物の火傷と全く変わらないんですね。でそれぐらいイメージというのは実際に物質に対して非常に大きな力を持つわけです。まあ、それに気の世界っていう方から言うと、まあ、気を見てますとね、イメージしたものっていうのは気の世界で実際に存在するんですね。ただ物質的な現象化には、まあ、時間とか反復とか形になるまでには、それも必要なんですけど、でも少なくとも気の世界には瞬時にしてそれが生まれています。だから何か相手が思った時にでも、まあ、殺気を感じるとかねいうのも全部、その気でもって例えば切られるとか、まあ、実際にその気の世界でそういうことが起こってるわけですよね。でじゃあなぜこのね、 詳しくこのお浄土の様をイメージするんだというふうに言ってるのかというとですね、一つのまあいろんなことが理由であるんですけど、でまあ理由の一つとしてね、これ僕が思うにはですね、一つはこの心身道不二の逆手を言ってるんじゃないかとそう思うんですね。で心身道不二、まあ心身道不二ね、つまり心と体とそれから土というのはね環境ですね。心身というのは心と体ですね。で土というのは、ね、環境っていうか世界のことなんですよ。つまりね、私たちはこの人間の心がある、から人間の体があって人間界っていう世界に住んでますよと。でこれが動物の心があれば動物の体を持って動物の世界に住むし、まあ霊界ですけどガキ道の心があればやがてガキ道の体になって、まあ、ガキ道の世界に住むことになるというそういう意味なんですよね。でつまりここは徹底していわゆるその環境が人を作るのか、それとも人の心が環境を作るのかというテーマでいくと、もうこの心身道不二っていうのは徹底して心が環境を作ってるというそういう理論に立ってるわけです。それでこのイメージトレーニング法はそれを逆手にとって徹底的にこの克明にお浄土の様をその環境を心に焼き付けてしまえば無理やりでもその世界に行くんだというね、まあ、実際未来のことでね無理やりでも思ってイメージした場合には、まあ、必ずそれが現実化されますけどね。ただあんまり無理やりだとねちょっと副作用があってその現実は現象化するんだけど別のところことでちょっとマイナスを食らうっていうのがあるから、そのイメージ現による現実化っていうのはねいろいろちょっと、やり方をね工夫したうまい工夫をした方がいいと思います、まあ、といったところで、経典の続きに行きたいと思いますけどね、ここで仏様のお姿を思い浮かべんなぞということと、その阿弥陀様が花の上に座っている、まあ非常に、まあ、阿弥陀様ですからね、非常に巨大な花の台があってその上の花に上に座ってるんだと、それでそれが心の上でもってこの克明にこう見るときは極楽のね7つの宝の大地やそれから池やそれから木ですよね、それからもう虚空の中にこうみんなこうまばゆいばかりのね色彩がものすごいこう説明し何度か 2,3 度ここでこの法話で説明してきましたけど、ここのところ、まあ、それらもねことごとくこう自分の手の中を見るように見ろと、もう仏様のお姿じゃなくてねお浄土のその世界も一緒に見るんだぞと心の中で、そして、右側に観世音菩薩のがやっぱり花の台の上に座っておられ、そして観世音菩薩が金の光を放って、それから大聖子菩薩も今度は右側にの花の上にお座りになっていると、まあそうしてやっぱり金色の光を放して、そしてまあお浄土の宝の木を照らして、そしてここからが面白いですけどね、一つ一つの木の下に3つの蓮華お浄土の蓮華があって、その中に それぞれこう阿弥陀様と観世音菩薩と世子菩薩があって、それがあの、このその世界中極楽中に満ち満ちているって書いてありますね。満ち満ちているんですよ。つまりね、ここで満ち満ちているって書いてありますけど、どういう意味かっていうと、あのそれぞれのまたあの阿弥陀様とあの観世音菩薩世子菩薩様方のがやっぱりあの同じように木を照らしていて、その木の下にやはりあの3つの蓮華があって、でその蓮華の中にまた、阿弥陀様観世音様菩薩様世子菩薩様がいらして、その中の下に行ってこう無限にずっとこうそういったあの仏様と菩薩様方が無限にこうずっといらっしゃるところ姿様をこうイメージしろという話なんですよ。そのねイメージがこうあの成就になった時にはね、あのお浄土のこう水の流れや、ね、光や全てがこうあの自分の心を刻々とこう悟りを深めていく、光り輝かせていくという、そういう働きをしてるっていうのか、まあ、それをまあ感じるんだよという。そうすると三枚に入っている時、実際にそれを聞くことができる。そしたらそれをあの三枚から三枚で二重になってもそれを捨てることない、これを忘れることないように、そうしてその心の中で生まれた、情景やイメージが経典に書いてあるものとあの照らし合わせて一致させるんだよと、まあ、さらに面白いですね。一致してなかったらこれは妄想だし、一致してたらこれは正しいイメージ瞑想法であると。でそれで、あとちょうどこのここまでのところをイメージできたら、まあ、大体極楽の世界をお浄土をイメージできたでしょうという、これが大体っていうところがすごいですね。でこれが第8のステップですよと。そうすると無量億光の生じのカルマを全部浄化して、しかももうあの生きながらにしてそのままあの念仏三昧ですから宇宙であれとの融合が生まれるんだよという、これが第8ステップです。いやあのね、このイメージトレーニング、このが根本なんですけど、このイメージトレーニングしてイメージがどんどんどんどんやりやすくなっていくとですね、あの実際の人生でも非常に物事をイメージして現実化しやすくなります。もちろん物質に捉えなくなってきますからね。まあそれだからなんでしょうね、あの無量寿経という経にこう書いてある言葉が、意に従って万物において自在なりっていう、意っていうのは要するにあの心に従って、まあ、全てのものにおいて自在になるんだよっていう、そういう言葉です。いやこの経典も本当面白いですね。それで次に行くのがまあ第9ステップ。ここも非常に大事なところです。また次回の法話でお話ししたいと思います。どうか、あなたがこういったイメージトレーニング法によって、ますます心輝いていかれますように。